皆さんおはようございます。今朝は2025年度最後の礼拝日となりました。今週水曜日からですね、4月に入り新年度を迎えます。皆さんの日々のご健康が支えられ、また歩みが守られますように。既に お知らせしておりますように、昨日星座姉妹が天に召されました。90歳というこの地上での生涯でありましたけれども、ご遺族の上に神様からの慰めと平安、そして私たち教会の上に神様からの慰めと平安を祈りたいと思います。お祈りを持って始めますので、心合わせていただければ幸いです。天地万物を作られ、私たちを作られ、今も恵みのうちに生かしていてくださる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美し、褒めたたえます。こうして3月第5の主の日の礼拝日を私たちに備えてくださり、今年度最後の礼拝日となりました。早くも4月を迎えようとしております。これから桜が満開になって、その自然を通して私たちは神様の素晴らしさと偉大さを褒めたたえるものであります。なお私たちには神様の御前に出て賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げるというこの大いなる特権が神様によって与えられていること、ともにこの朝もう一度かみしめることができますように、そして2025年度を振り返って、あなたがなしてくださった多くの恵みと祝福を数え、感謝し、皆をあがめる時としてください。今日、久しぶりに来られた方々、そして初めて来られた方々もおられます。どうぞ神様一人一人に、神様が祝福と恵みを与えてくださるとともに、普段来られている方々の信仰の歩みを祝福し、様々な困難や戦いの中にあったとしても、主が共にいてくださるというその約束のうちに私たちを生かしてください。何よりも、この礼拝を通して主の皆が崇められ、地域にある諸教会の礼拝を、そして世界にある礼拝をあなたが導いてください。世界を見渡すときに戦いが絶えることがありません。人間の罪のゆえであります。どうぞ一人でも多くの方々が生ける誠の神様に立ち返ることができますように、そしてイエス・キリストを通して差し出された尊い御救いを自らのものとして信仰によって受け止めることができますように、世界を、この国を、またこの地域を豊かに憐れんでください。共に御言葉を開きます。どうぞ神様が今朝の箇所を通して応じてくださって、新しい週間の歩み、そして新年度の歩みとなりますように、すべてのことを感謝して、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。2025年度を振り返って、皆さんにとってはどのような2025年度だったでしょうか。3月15日には、信徒総会が開かれ、今日の午後には責任役員会が開かれます。そして5月には白金と国分寺の合同の総会が開かれる予定となっています。神様が私たち個人個人に成してくださった御業、そしてこの教会全体に成してくださった御業を振り返り、神様に感謝を捧げ、栄光をお返ししたいと思います。私たちの愚かさや弱さ、至らなさ、醜さの中にあっても、神様の豊かな憐れみと恵みが注がれたことを共に感謝したいと思います。今日からですね、受難週を迎えますので、本来ならば聖書の福音書を開いて、イエス様の十字架の苦難と死に至るまでの箇所を確認したいところですが、先週の水曜日と、また今週の水曜日の祈り会で、まあ、2回にわたってイエス様が復活される前の1週間の歩みを、まあ、資料を用いて学びましたし、今週の水曜日でも学ぶ予定にしています。今日皆さんの収納ケースにですね、先週の水曜日に学びました資料、そして裏ですね、出席された方には、表面だけ水曜日に学ぶ 資料をお渡ししています。出席できない方々のためには両面のものをお渡ししています。そして今日礼拝の中で少し、赤と青と少しカラーとなっているものを用いたいと思います。そしてこの第一サムエル記の7章を開いて、特に12節にありますように、ここまで主が、神様が助けてくださったというサムエルの告白を確認し、そのことを私たち自身の歩みと教会の歩みに当てはめていきたいと願っています。この第一サムエルの7章の背景を少しお話ししたいと思います。サムエルという名前は、神は聞かれたとか、神が聞き入れたという意味があります。サムエルは預言者として召され、最後のこの獅子裁き司として立てられました。つまり霊的な指導者として立てられたということです。そのことはこの7章からも明らかです。この7章において、この指導し導いたという意味で、この裁いたという言葉が書かれています。7章の6節を見ていただけますでしょうか。7章の6節を見ますと、この最後のところだけ読みます。6節の最後のところです。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いたと言います。まあ、指導し導いたということ。そして同じ7章の15節から17節を見ていただきたいと思いますが、ここはお読みしたいと思います。15節から17節です。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は年ごとにベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、これらすべての聖女でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があり、そこでイスラエルを裁いていたからで、彼はそこに主のために祭壇を築いた。まあ、指導し導いたという意味での裁きです。サムエルは最後の獅子、裁き司として、つまりこの王様が、この王国がこの後、確立されていくわけですが、王様が登場する前の指導者としてイスラエルの人々に霊的な改革を行いました。具体的には彼はですね、イスラエルの民を偶像の神々の礼拝、偶像崇拝の罪を悔い改めさせ、心を尽くして生きる誠の神に仕えさせたのです。開きませんけれども、すぐ前の4章でイスラエルの民はペリシトとの戦いに惨敗しました。イスラエルは神様の御臨在の象徴であった主の契約の箱を戦場に持ってくれば、勝てると考えて主の契約の箱を白の幕屋から運び出します。お手元の資料を見ますと、この1から10までありますけれども、黒いペンで囲っています丸3がこの白というところであります。それによってイスラエルの陣営の士気は上がって、ペリシテ人は神が陣営に来たと言ってペリシテ人は恐れますけれども、ペリシテ人はむしろ奮い立ってイスラエルを打ち負かし、ついには契約の箱を奪ってペリシテの地アシュゼツに持って行ってしまいます。この後丸5、丸6、丸7、丸8、丸9とですね、赤い線はまさに、ペリシテ人が地の契約を運ぶことになります。そして時間的な後になりますけれども、やがて10、11というように、究極的にはエルサレムに地の契約の箱が運ばれることになります。早速今日のところをご一緒に見ていきたいと思います。7章の1節と2節をご覧ください。こうあります。キルヤテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、丘の上のアビナダムの家に運んだ。そして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを聖別した。箱がキリアテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は死を死体求めていたとあります。 キリアテエアリムはこの地図で言いますと10番になります。四角のマジックで囲んであるところです。アビナダブの家はその丘にありました。7章の2節を見ますと、イスラエルの前家が主を求めていた、主を慕い求めていたとあります。神様を慕い求めていたということです。それゆえサムエルは指導者として獅子としての務めをなすことができました。また、サムエルは神様への祈りと生贄を捧げる祭司としての務めもしています。主の箱、主の契約の箱がキリアテエアリムに留まった日から長い年月が経って、20年になりました。長い期間であります。そして7章3節でサムエルは民に語ります。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、生きる誠の神様に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタルテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ仕えなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。と語りました。誠の神様を知りながら、その神様に信頼して歩んでいないイスラエルの姿、民の姿が神様の 目に留まっていました。私たちは目に見える形での偶像礼拝はしないかもしれません。ないと思います。しかし私たちの生活の中で様々なものが偶像となり得ます。私たちの内側にも、たとえ神様の御言葉を読んで、御言葉が与えられても、これだけは譲れないという思いや願いがあるかもしれません。そのようなものがあれば、それらはまさに目に見えるものでなかったとしても偶像となり、神様の祝福をとどめてしまいます。私たちの生き方の中に神様が絶えずご臨在されているでしょうか。イスラエルの民は、この3節のサムエルの指摘と命令に対して、4節に、イスラエル人は、バールやアシュタレテを取り除き、主にのみ仕えたとありますように、まさに偶像を取り除いて、生ける誠の神様にのみ仕えた。素直に応答し、悔い改めへと導かれます。イスラエルの人々は、主を慕い求めることと、心を主に向けて、主にのみ使えることへと導かれました。ここで一つの大切なことを確認したいと思います。それは五節に書かれていることですが、サムエルは全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りますと言いました。つまりサムエルの命令と鳥なしの祈りです。私たちはずっとヘブル書を学ぶ中で、大祭司が取りなしを民のためにしたということ、何よりも大祭司なる、誠の大祭司なるイエス様が私たちのために取りなしておられるということを確認したばかりです。そしてそのサムエルの命令に従って彼らはミツパに実際に集まります。そして水を汲んで主の前に注ぎ断食をしました。水を主の前に注ぐというのは、サムエルの、あるいは民の具体的な献身を表すものであったと考えられます。そして6節を見ますと、彼らが断食をすることによって、私たちは主の前に罪あるものですと告白しておりますように、罪の自覚と罪の告白へと導かれた様子が描かれています。そして、7節から9節を見ますと、ペリシテ人に対する恐れの中でも主なる神様に頼る様子が記されていますので、ゆっくりではありますが読んでみたいと思います。7節から9節をご覧ください。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。 ペリシテ人というのは絶えずイスラエルの民に対して戦いを挑んできた人たちでした。8節をご覧ください。イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめてください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられたとあります。この時のイスラエルの民が置かれた時代背景と、そして境遇は、今の私たちが置かれた境遇や背景と違いますけれども、しかし私たちはこの箇所から多くのことを教えられると思います。本来の信仰からずれてしまったときに、あるいは外れてしまったときに、どのような方法で、どのようなあり方へと回復されるのかを学ぶことができると思うのです。今流行りの方法論ではなく、実際の出来事の事実から教えられます。神様はイスラエルの民に対して、あえて困難な戦いと長い年月を経験させました。信仰の回復、あるいは信仰がさらに整えられることには、時としてそのような戦いですね。これは人と人、国と国の戦いではなく、まさに内なる戦いです。あるいは試練、年月が必要な場合もあります。イスラエルの民が40年アラノでの生活を経験したこと、またイスラエルの民がバビロンでの長い年月の間、保守の旅となったことなどもお話しした通りです。そのような経験を通りながら、再び主なる神様を慕い求め、主にのみ仕え、罪を告白し、主にさらに頼る歩みへと導かれるのです。死を恐れるということは皆さんにとってどういう意味があるでしょうか。十節を見ていただきたいと思います。サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし、主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされたとあります。神様ご自身が、主なる神様ご自身が雷鳴を轟かせ、ペリシテ人をかき乱すという見業を成してくださったゆえに、ペリシテがイスラエルに打ち負かされたということがここに書かれています。全くの神様の見業でした。そして11節を読みますと、イスラエルの人々はミツパから出て、ペリシテ人を追い払って彼らを打ちました。そして今朝の中心的な箇所でありますけれども、12節を早速お読みしたいと思います。サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言ったとあります。旧約聖書のこの箇所は、預言者サムエルの指導のもとにおいて、敵であったペリシテ人に対するイスラエルの大勝利が記されているところです。ここでエベンエゼルという言葉に注目していただきたいと思いますが、エベンというのは石という意味があるようです。そしてエゼルというのは助けるという意味があります。この時代、イスラエルの民は神様の御臨在の象徴ともいえる契約の箱、主の箱を失って長い間、敵であるペリシテのこの圧政に苦しめられ、敗北の生活を味わっていました。その時、民は心を一つにして自分たちの罪を悔い改め、主を慕い求めて熱心に祈りました。イスラエルの民の切なる上渇きと、この霊的な内なる上渇きと悔い改めによって、イスラエルに大勝利がもたらされました。そして、その勝利の記念として、 記念の石、助けの石、記念碑のようなものでしょうか。それを置き、建て、それをエベンエゼルと名付けたのです。この勝利は決定的な勝利でした。実はこの4章1節や5章1節にも、エベンエゼルという地名が使われています。今日お手元にある資料に言いますと、5のオレンジ色で囲っているところが、エベンエゼルとしてハテナマークがついていますけれども、この4章や5章のエベンエゼルというのはおそらくこの5のことを指していると考えられます。4章5章でもエベンエゼルという地名が出てきますが、公に名付けられたものはこの7章の12節になります。実は旧約聖書ではイスラエルの民が何か大きな出来事を経験した後に神様の御業を覚えるためにいわゆるこの記念碑といいますか石塚というものを建てています。先ほど招きの言葉で読んでいただいた創世記28章18節から22節ではヤコブが建てた記念碑といいますか、それは後に町の名前にもなりますけれども、ベテルがあります。そして開きませんが、同じ31章、創世記の31章の45節から49節でも、今度はヤコブが建てた石塚、ガルエデがあります。石の塚という意味ですけれども、そういった記念碑といいますか、そういったものを建てました。決してそれを偶像、崇拝するものではなく、記念として置いたのです。話は戻したいと思います。私たちはこの12節からも多くのことを学ぶことができると信じます。神の子羊、イエス・キリストの十字架の贖い、つまり尊い命という代価を払って買い取られたということ。私たち、そのことこそ、私たちを決定的な勝利へと導くものです。イエス・キリストの十字架の救いです。ここまで主が私たちを助けてくださったと言って、サムエルは神様に栄光をお返ししました。ここまでとありますように、これまでの歩みをサムエルは振り返り、主の助けを感謝したことでしょう。さらに、これからもそうしてくださるという確信もあったことだろうと思います。私たちもそのように主なる神様に栄光をお返しし、神様に感謝を捧げることのできる人生は幸いだと思います。私たちを感謝の生活に導くものの土台、基礎、それはやはりイエス・キリストの十字架の死と復活以外にありません。来週は復活祭礼拝です。イースター礼拝です。旧約聖書で何度も予言されている通り、救い主、メシアであるイエス・キリストがお生まれになりました。やがて私たちの主イエス様は、私たちの罪のために、そして全人類の罪のために、身代わりとなって十字架にかかられ、苦難の極みに至るまで経験され、味わい、死んでくださったのです。もし死んでそれで終わりであるならば、私たちの信仰はあります。イエス・キリストはご自身が予言されていたように、あらかじめご自身が話しておられたように、よみがえられたのです。そして、その出来事の中に、その出来事を信じる信仰によって、今の私たちがいるということです。2025年度も、まもなく終わろうとしています。水曜日から4月1日、2026年度となります。今年度の教会の歩みを振り返ってみると、いろいろなことがありました。これまでのことを詳しくここで一つ一つ申し上げることはいたしませんが、イエス・キリストを救い主として信じる信仰者にとっては、すべてが感謝。何もかも感謝だったと、素直に告白できないかもしれませんが、すべてが神様の恵みであったという事実は変わることがありません。皆さんいかがでしょうか？この2025年の振り返って、すべてが感謝。何もかもが感謝であったと告白できるでしょうか？昨年12月の年末感謝礼拝ではメッセージの後にグループタイムも ありましたので、それぞれがグループで主の恵みを分かち合う時を持つことができました。時間の関係で礼拝では詳細を取り上げることが、また振り返ることはできませんでしたので、3月の15日の総会資料に一部ですが書かせていただきました。皆さんそれぞれが今年度の歩みを振り返っていただき、神様がここまで助けてくださったとご一緒に告白したいと思うのです。教会では体調の優れない方々もおられます。健康の弱さを覚えている方々もおられますし、実際に今入院されている方もおられます。昨日召された方もおられます。まあ、個人的にはですね、新しい、出会いといいますか、これまでほとんど関わりのなかった教会、そしてその教会の牧師、その家族との関わりも持ち始めています。それぞれがお互い励ましとなっておりますが、また私たちの力ではどうすることもできないこと、心を痛める辛いことも私たちは経験してきたことであります。これまでの歩みが一体自分にとってどんな意味があるのかわからない、そのような思いを持たれた方もいらっしゃるかもしれません。ヨブのような状況の中に置かれている方々もおられることでしょう。しかし、一つ一つの出来事の真ん中に、ただ中にイエス様を見るときに、そして神様の御手の中にある自分を見るときに、神様の導きがあることをさらに確信するのです。いや、私たちがどのような状況にあろうともあったとしても、イエス様の眼差しが私たちに注がれているということを確認したいと思います。そして確信したいと思います。私たちは悔い改めつつ、神様を神様として歩むとき、真実な神様の素晴らしさを体験することができるのです。ここに至るまで、私にとって、皆さんにとって嘆きがあったことだろうと思います。悔い改めの涙も痛みも経験した2025年度だったのではないでしょうか。しかし、主を見上げるときに私たちは、エベン・エゼル、主がここまで助けてくださったと大胆に告白できるのです。先ほど私たちはこのファイルで賛美20番を賛美いたしました。皆さんともう一度開きたいと思いますけれども、この20ページは年末や年度末で私たちがたびたび賛美する賛美であります。タイトルにありますように、今日まで守られという賛美であります。そしてこの後の今日この後賛美します44ページをご覧ください。44ページはこれも古い聖歌の273番にあるわけですが、実は先ほど賛美しました292番ですね、この20ページの今日まで守られと同じメロディーです。同じメロディーですが、この歌詞が違います。当然タイトルも違いますが、命の泉にとあります。そしてこのタイトルのすぐ下を見ていただきますと、こうあります。エホバはこれまで我らを助けたまえり、第一サムエル7章12節ありますように。まさに今日私たちが開いている聖書の箇所です。これは文語訳ですので、神様のことをエホバと言っておりますが、今私たちは主という言い方をしています。まさに今日私たちが開いている聖書箇所にちなんでこの歌が作られたということです。また後でメッセージの後にご一緒に賛美したいと思いますけれども、まさにこれまで私たちを助けてくださった主ですね。一番下を見ていただきますと、この歌詞の2番の最後には、いざ打ち立てまし、エベネゼルオバとあります。エベネゼルというのはエベンエゼルを短縮した形ですね。ここに書いてありますように、助けの石の意とありますように、そのことを告白した賛美であります。歌詞は昔の言葉でありますので意味が分かりにくいかもしれませんが、この後ご一緒に歌詞の意味をかみしめながらご一緒に賛美したいと思います。お話を戻したいと思います。イエス・キリストを信じる者にとっては、どのようなことがあったとしても感謝と希望の心を持って歩ませていただく 恵みが、特権が与えられています。このエベンエゼルは、かつてはこの4章と5章ではイスラエルの民が敗北した場所でした。そして場所は違いますけれども、先ほどのこの資料ですと丸5になりますけれども、場所は違いますが、この7章のミツパとエシェンの間のエベンエゼルでは、今度は大勝利を得たのです。ですから敵との戦い以上に、自分の内側の戦い、特にまあ偶像崇拝をしていたイスラエルのためにありましたけれども、内側の戦い、内面の戦いでした。つまり本来誠の神様に信頼しなければなれないにもかかわらず、目に見える偶像により頼みました。しかし、彼らは罪を捨てて、悔い改め、真剣に主を慕い求めたのです。つまり敗北の場所が勝利の場所へとなるのです。罪ゆえに、かつては敗北を味わうような場所であったとしても、これは私たちにとってですが、イエス様を信じている私たちは、生きておられる主なる神様にさらに信頼し、その場所がまさに敗北の場所から勝利の場所へとなるのです。ペリシテ人との戦いにおいて神様はサムエルを通して勝利をもたらして、ペリシテ人によって奪われた町々を取り戻しました。この箇所、今私たちが開いている箇所は旧約聖書時代の出来事ですので、私たちはこの決して戦争や戦いを美化したり肯定したりすることは決してできません。ここで全てのことを戦争について戦いについてお話しすることはできませんが、しかし霊的な意味において私たちはこの箇所から教訓を教えられる箇所ではないでしょうか。何の楽しみもない、平安もなかった虚しい人が、そして家族がイエス・キリストを信じて勝利と喜びと希望にあふれた人、家族へとなることがあり得ます。周りは変わらなくても自分自身が罪を悔い改めて救い主イエス・キリストを信じるときに自分自身が変わるので、その同じ場所が、その人自身が祝福のもとい祝福の場所となっていきますし、日々これまで主が私たちを助けてくださったと大胆に告白することができるのです。皆さん一人一人が尊い存在であり、イエス・キリストによってあがなわれ罪許された存在として祝福のもとい、そして祝福のその場所となっていくということを今朝心に留めていただきたいと思います。最後になります。神様が私たちのために何をしてくださったのか、この2025年度をそれぞれ皆さんご自身が、また教会全体として振り返り、主の御業をともに喜びたいと思います。それとともに自分自身の罪深さというものを示されて、そこに注がれる神様の憐れみ、許しの大きさ、そしてイエス・キリストの十字架の贖いによって救い出してくださった神様の深い愛と大きな恵みを心に刻みたいと思います。これからの歩みにおいても神様の最善がなされることを信じて、新しい2026年度も神様に対する大いなる期待と希望を持って共に歩んでまいりたいと思います。一人の身近な人が召されるということは、ご遺族にとっても、また教会にとっても大きな悲しみであります。それでも私たちは全てを支配しておられる生ける誠の神様に委ね、信頼し、共に歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わります。恵み回転の父なる神様、ありがとうございます。3月29日、今年度最後の主の日の礼拝日を迎えることができました。すでに総会におきまして、これまでの歩みを振り返り、新しい年度を期待する時を持ちました。まさに、今年度最後の礼拝の日となり、共に御言葉を開くことができたことをありがとうございます。ここまで主が助けてくださったとサムエルが告白しましたように、その告白した背景も、また 状況も、今の私たちが置かれた状況とは全く違いますが、エベン・エゼルと、そのように私たちは告白することができる恵みを覚えてありがとうございます。この2025年度、神様、私たちは心からの祈りをあなたに捧げてきました。またなかなか真剣に祈ることができなかったこともたくさんあります。それでもあなたは私たちに対する恵みと愛は絶えず注がれ、私たちを豊かに憐れんでくださり、お取り扱いくださったことを覚えてありがとうございます。新年度の歩み、すべてを支配しておられるあなたに私たちは期待し、また主の御前にへり下って歩んでいきたいと願っています。私たちのようなものに神様は御目を留めてくださり、絶えず最善の技を成してくださることを信じてありがとうございます。どうかここに集われたお一人お一人の新しい一週間の歩みを祝福し、また祝福のもといとして、また祝福の拠点として、場所として、いや人としてあなたが豊かに用いてくださいますように、この地域にある方々のためにさらに取りなし、関わっていくことができるよう神様が導いてください。特に地域にある諸教会も祈りの課題があります。取りなしの祈りを捧げ、この日本のために、世界のために私たちに祈る祈りを与えてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。